節から15節。次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。主はこう仰せられる。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。万軍の主はこう仰せられる。再びエルサレムの広場には老いた男、老いた女が座り、年寄りになって皆手に杖を持とう。町の広場は広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろう。万軍の主はこう仰せられる。もしこれがその日この民の残りの者の目に不思議に見えても、私の目にこれが不思議に見えるだろうか。万軍の主の見告げ。万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は私の民を日の出る地と日の入る地から救い、彼らを連れ帰りエルサレムの中に住ませる。この時彼らは私の民となり、私は真実と正義をもって彼らの神となる。万軍の主はこう仰せられる。勇気を出せ。あなた方は万軍の主の家である神殿を建てるための礎が据えられた日以来、預言者たちの口からこれらの言葉を日頃聞いているではないか。その日以前は人が稼いでも報酬がなく、家畜が稼いでも報酬がなかった。出て行く者にも帰ってくる者にも敵がいるために平安はなかった。私がすべての人を互いに争わせたからだ。しかし今は私はこの民の残りの者に対して先の日のようではない。万軍の主の見告げ。それは平安の種がまかれ、ブドウの木は実を結び、地は産物を出し、天は露を降らすからだ。私はこの民の残りの者にこれらすべてを継がせよう。ユダの家よ、イスラエルの家よ、あなた方は諸国の民の間で呪いとなったが、そのように私はあなた方を救って祝福とならせる。恐れるな、勇気を出せ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の先祖が私を怒らせたとき、私はあなた方に災いを下そうと考えた。万軍の主は仰せられる。そして私は思い直さなかった。しかしこのごろ私はエルサレムとユダの家とに幸いを下そうと考えている。恐れるな。
今日は今読んでいただいた箇所から心を震わせる旗パート2ということで、先週のタイトルそのままもう一度利用させていただきます。ゼカリア書を始めてますけれども、教会のエクレシアの中でも取り扱ってますので、多くの方がこの箇所を今読んでいますが、いろんな声が聞こえてくるんですね。白い馬とか赤い馬とか、 そういうなんかカラフルな馬が出てくるとなんか黙示録読んでるみたいですっていう声であったり、まあ、やりながら面白いという声もあれば、少し難しいつかみどころがないというような方をもいらっしゃいます。で、難しいなっていうことの一つの理由はですね、このゼカリア書を読んでてもこれいつのことの話を言っているのかよくわからないっていう、そのことが一つあるのかなというふうに思います。この語られた当時のことなのか、その語られた当時の近い将来のことなのか、それともイエス様の初臨のことなのか、それともイエス様の再臨のことなのか、まあ、いろいろと考えることができるわけです。で、場合によっては一つの予言が二つの予言の、二つの時代にまたがって適用されるということもあるわけであります。ですから、まあ、この予言書ゼカリア書に限らずですね、この予言書を読んでいくときにですね、この聖書全体を通してまたイスラエルの歴史を通して読み解いていくということが必要になってきます。で、このゼカリア書の背景もう一度確認しますけれども、時は第二神殿建設の途中であります。ソロモンが建てた最初の神殿がバビロンによって壊されました。その時南ユダ王国は滅ぼされて、民は捕囚となってバビロンに連れて行かれることになってしまいました。しかしそのバビロンもまたこのペルシャという国に滅ぼされることになるわけであります。このペルシャの国にですね、クロス王という王様がいました。この王様が、まあ、いい王様でですね、ユダヤ人たちに、まあ、捕囚になって連れてこられたユダヤ人たちにですね、エルサレムに戻って神殿再建をしてもいいという許可を出すんです。これでですね、喜びさんで帰ってきた、ユダヤ人たちはですね、本当に心震わせて早速神殿建設に、取り掛かったんです。そして神殿のこの石杖を据えるところまで工事を進めることができたんですけれども、この神殿再建を喜ばない人たちがいたんです。それがサマリア人でした。このサマリア人ですけれども、北イスラエル王国が、まあ、このゼカリア書の予言の約200年前ぐらいにアッシリアに滅ぼされたんです。そしてもともとそこに住んでいた、この北イスラエル王国に住んでいたイスラエル十部族の中からある一定数の人々を追い出して別の民族をそこに移住させたわけなんです。これ民族融合政策です。で、それによって、まあ、根血の中で生まれてきたのがサマリア人だったわけであります。で、このユダヤ人はサマリア人に対して嫌悪感を持っていたし、サマリア人もユダヤ人に対して嫌悪感を抱いていたんですね。ですから、もうそこに住み着いているサマリア人にとって、この帰ってきた、いわば敵として見ているようなユダヤ人が気に入らないわけです。ですから、この神殿を再建し始めているわけですけれども、その工事をですね、邪魔しようとするわけです。で、この邪魔が入ってしまってですね、この15年間という間中断してしまうわけです、工事が。で、この15年間の中でですね、やっぱりこのユダヤ人も気持ちが慣れてくるわけです。皆さんもそうですけれども、この15年前に熱かったこと、熱中していたことをもう一度やれって言って同じ気持ちでできますか。これなかなか難しいと思うんですね。気持ちを動かすには相当なテコ入れが必要なわけです。ここでこのユダヤ人のこの萎えた心にテコを入れた2人の人物がいるんです。それがハガイとゼカリアという預言者であります。まあ、ハガイもですね、このゼカリア書の前がハガイ書ですけれども、聖書の中に残してるんですね。で、この2人に鼓舞されて 神殿建設が再開されたわけです。これが、まあ、時代的な背景です、流れです、ここまでの。そして、まあ、本文見ていきますけれども、2節ですね、2節、万軍の主はこう仰せられる、私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。シオンっていうのはですね、皆さんこれエルサレムのことであります。神様はエルサレムの町が大のお気に入りなんです。エルサレムはこの神様の心が震わされるネタなんです。神様はエルサレムのことになるとですね、もう熱くなる。イエス様もそうでした。イエス様もですね、ルカの福音書にですね、こういうふうに出てくるんですね。エルサレムに近くになった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いたと。イエス様はエルサレムのことで泣くほどに感情的になられたんです。で、まあ、実際にですね、神様はですね、エルサレムを激しく愛して激しく怒られました。他のものには見せられない感情をエルサレムに対しては神様あらわにされるんです。皆さん、自分と同じ関心を持つ人とは話は盛り上がりますよね。もう何時間でも話してられますよね。話してて楽しいですよね。実は神様と話が盛り上がるためにエルサレム、イスラエルっていうこの言葉がキーワードなんです。イスラエルは神様の感情がほとばしる激アツトピックなんです、間違いなく。まあ、インターネットの掲示板とか見られる方、ね、いらっしゃるかもしれませんけれども、熱い話題のトピックにはいくつもスレッドが立つんです。そしてもう読み切れないほどのレスが延々と続いていくんですよ。ページ何枚あるのっていうぐらいずっと続いていく。実は神様もいくつもいくつもイスラエルについてならば、このスレッドを立てることのできるお方であります。なぜなら聖書の予言のほとんどがこれイスラエルに関するものだからですよ。だから神様は延々とこのことについてなら語ることができるんです。ですから私たちもイスラエルを知るときに本当の意味でこれ神様と盛り上がることができるんです。この教会イスラエル、イスラエルってなぜ言うのか未だによくわからないっていう人もおそらくいらっしゃると思うんです。今日もですね、この週報の裏にですね、イスラエルについて祈るっていうのがもうずっと書かれていますけど、なんでイスラエルのために祈るのかなって分かんない人いると思うんです。でメシアニック10の方に来てもらってですね、ここでお話ししてもらうことがありますけども、なんでわざわざイスラエル、そのメシアニック10の人をここに呼んできて話してもらうのか分からないという人もね、いるかと思うんです。じゃあなぜイスラエルなのか、それは神様が愛するものも愛するものを私たちも愛したい、神様が大切にされるものを私たちも大切にしたいからなんです。本当に皆さんが神様を愛しているならば、愛している方が何に関心を持っているか気になるじゃないですか。それがイスラエルであれば、なんでそこまでイスラエルに関心持っておられるのか知りたいじゃないですか。もし神様が関心を持っておられるこのイスラエルに自分が無関心であるならば、これある意味冷たいですよ。神様だけがむちゃくちゃ盛り上がってるんだけども、自分はドン引きで見てる、そういう姿ですよ。この神様と自分の関係、とてもいい関係とは言えないですよ。引いて見てる自分、 皆さん、イスラエルを知ることによって神様と心、感情の部分で通わせられる部分っていうのはぐんと増えていきます。間違いなく。で、神様ものすごい情熱を持ってエルサレムを愛しておられる。その情熱を私たちも共有したいと思うんです。そのために私たちもっとイスラエルについて知りたいと思うんです。で、そのぜひですね、その一歩として、この私たち毎月1回土曜日に持っているこのハイナイトに参加することをですね、ぜひ検討してもらいたいんですね。今週の土曜日もハイナイトを持ちますけれども、あの、神様が愛されているイスラエルに現在何が起こっているのか、これまで歴史上どんなことが起こってきたのか、聖書にはイスラエルについてどういうふうに書いてあるかを知る絶好の機会なんです。そしてこのハイナイトの集会を通して皆さんに神様の熱い心に触れてもらいたいと思うんです。いまだにこの、まあ、予定表にハイナイトっていうふうに載ってても、まあ、誰かが出てんだろうなぐらいに思うような距離感ではなくて、自分もそこに参加してみてもらいたいんです。誰かがやってるんじゃないんです。自分はイスラエルとどう関わっていくかなんです。で、神様はものすごい情熱でエルサレムを愛された。で、この神が愛するものを憎むのがサタンですよ。ユダヤ人、これ神様に愛されてますよね。しかし、もう世から憎まれることが多いじゃないですか。反ユダヤ主義がもう世界中の至るところで起こる。そういうことを今も見てるわけです。で、エルサレムも神に愛されてる。しかし皆さんご存知のように、このエルサレムにまつわるこの、まあ、この町をめぐる問題っていうのは非常に多いわけです。皆さん、イスラエルはエルサレムを首都としているわけです。で、首都機能もエルサレムにあるわけです。国会もあるし、各省庁も全部エルサレムにあるんですね。で、ヒロミが入学する、ヒロミ兄弟が入学するヘブライ大学もエルサレムにあるんですよね。ありますよね。今日ヒロミ君いないですけども、はい、しかし世界はエルサレムをイスラエルの首都とは認めてないんです。普通大使館っていうのは首都に置かれるんですけども、現在各国の大使館どこにあるか、テルアビブにあるんですよ。そこに来て、この5月アメリカが大使館をエルサレムに移したっていうことで、もうすごいニュースになりましたよね。で、この、まあ、エルサレムっていうこの町はですね、2つに分けられているわけです。それは西エルサレムと東エルサレムに分かれている。で、西エルサレムっていうのは、これユダヤ人たちが多く住んでて非常に開発されているというふうに言ってよろしいですか。はい、ね、開発されてる町ですけれども、この東エルサレムは神殿の丘にで岩のドーム、まあ、大体エルサレムの写真って言ったら金ピカな岩のドームがですね、写ったそういう写真が出されるわけですけれども、あれは東エルサレムにあるわけです。もともとアラブ人たちが多く住んでいた土地で、まあ、今はユダヤ人も入植してたくさんそこにはいるわけですけれども、これもともとヨルダン領だったわけです。しかし6日戦争の時にイスラエルがそこを獲得したわけです。で、現在はこれ東エルサレムもイスラエルの管理下の中にあるんです。しかし世界はこれをどう見ているかというと、イスラエルが東エルサレムを占領してるっていうふうに見ているわけです。だから占領地なんです。世界は占領地として見てる。でもイスラエルはそれは自国の領地として見てるわけです。で、アメリカ大使館がそこに移転した時にですね、このとなると東エルサレムがイスラエルの領地であることを、これ公に認めることになるんですね。なぜかというと、イスラエルにとってはエルサレムって不可分の町ですよ。東エルサレムも西エルサレムも一つのエルサレムとして見てるわけです。ですから この、まあ、アメリカが大使館を移したことによって、それ面白くないのはこれパレスチナに住むこのユダヤアラブ人たちですよ。それ絶対許したくないんです。なぜかというと、パレスチナのアラブ人たちは自分たちの国を建てて東エルサレムを首都にしようとしているわけです。でも2つの国が1つの町を首都とすることができないじゃないですか。それはおかしなことじゃないですか、ね、だからアラブ人たちはもうこれに対して反対しているわけです。でイスラム教徒にとっても面白くないわけです。さっき言ったあの岩のドームっていうのはあのムハンマドが天に上げられたとされている場所であって、このイスラム教徒にとってはこれ聖地の一つなんですよね。それが東エルサレムにあって、そこをユダヤ人そこが、まあ、ユダヤ人が多数を占めるイスラエルに持っていかれるのはイスラム教徒としては面白くないわけですよ。まあそのことによっていろんなことが制限されるということも考えられるからでありますけれども、とにかく今だからこのエルサレムの状況を見ると分断されてるんです。あの神様愛される町が現在引き裂かれてるっていう状態なんです。主が喜ばれるような状況ではないんですね。で同じようにゼカリアの時代も喜ばれるような状況じゃなかったんです。それは、ユダヤ人が帰還してきたんですけれども、エルサレムまだ建て直されてないわけです。荒れ廃れているわけです。神殿が完成してないんです。城壁も、壊れた崩れたままなんです。で神様が愛される町が、まあ、これ悲惨な姿を露呈しているわけです。まあ、いわばボロをまとったエルサレムなんです。でその状況を見て神様はどのようにおっしゃったかっていうのが3節です。主はこう仰せられる。私はシオンに帰りエルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。主はですね、このエルサレムに帰ろう、住もうって言われるんです。皆さん、エルサレムが神様のホームタウンなんです。エルサレムに神の家があったんです。それが神殿です。でその神殿を失ったということは神の家が失われているということなんです。要するに神が家なき子になったわけです。しかし神様は家がなくなったからといってアメリカに移民されることもありませんでした。日本に代わりに神殿建てることもされなかったわけです。戻ってこようとされるのはエルサレムなんです。神様が帰りたい、住みたいと思われる町は世界のどこを探してもエルサレムの他にないんです。で、エルサレム以外の場所に神様誘致することはできないんです。皆さん、イエス様がもう一度この地に来られるときにどこに来られるのか、異端とされるグループの中にはですね、再臨のイエス様が今中国に来てるっていうグループもあるわけです、ね、しかし聖書はね、それはありえないはっきり言ってるんです。使徒の働きの1章10節12節、これイエス様昇天された場面ですけれども、イエスが登っていかれるとき弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているんですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまでまたおいでになります。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離であった。だからこのオリーブ山から昇天されてまた戻ってこられるのが、同じ姿でありさまで戻ってこられるのがこのオリーブ山なんです。それがエルサレムの中にあるわけですけれども、またゼカリア書でもこのことを、まあ、今8章まで来ましたけど、14章に行くとですね、こういうことが書かれているんですね。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山に立つって、の上に立つ。 このその日っていうのはこれ主の再臨の時ですよ、ね、あの偽キリストが終わりの時代至る所に現れるというふうに聖書の中に書かれていますけれども、キリストがまず立たれる場所はエルサレムであるということをしっかり私たちは記憶しておくべきです。そのことによっていらぬことにですね惑わされることはないわけです。そして、この主が戻って来られる時頃にですねどういうことが起こるか、それが3節に書かれてあるわけですけれども、主はこうおせられた、私はシオンに帰りエルサレムのただ中に住もう、エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。主が住まわれるところには真実がまた清さが回復されていきます。現在、先ほども言いましたけれども、このエルサレムの町にはさまざまな問題があるわけですけれども、そういうところを見る限りにおいてこのまだ真実さっていうのは実現されていないわけです、ね。これらの問題っていうのはパレスチナ問題という形で言われることが多いんですけれども、人間的な思惑でパレスチナ問題っていうのは解決不可能です。もう国連でどれだけ話してきてもですね解決できなかったわけです。アメリカもですねこのことに介入して、一生懸命何とかしようとしたんですけれども、どれもこれもね合意に至かったかなと思ったらまたすぐ破棄されたりしてですね、もううまくいかないんです。しかし主が来られるとき、すべてのパレスチナ問題っていうものは解決されるっていうことです。それが4節5節です。万軍の主はこう仰せられる、再びエルサレムの広場には老いた男老いた女が座り、年寄りになって皆手に杖を持とう、町の広場は広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろう。平和な光景じゃないですか。おそらくこれ一部今もね実現してると思うんですね。公園に行けばバーベキューしてるとかっていう、そういう写真もよく送られて見てはきていますけれども、でも先ほど言ったようにまだエルサレムっていうのは分断されているわけですよ。神殿の丘っていうのはこれユダヤ人自由に入っていくことができないわけです。ユダヤ人がそこでですね宗教的儀式を行うことは許されてないんですね。で門がいくつかありますけれども、やっぱりセキュリティチェックするために警察官が立ってる。でもやがて主が来られる日にはもう検問に立つ兵士はいらないわけです。もう IDF と呼ばれるイスラエル国防軍もいらないわけです。しかし今のこの時点で考えるならば、それは絶対ありえないように思えるわけです。なぜならば警備の手を緩めればいつまたテロが起こるかわからない。もうしかし主はどう言われるのか、6節、万軍の主はこうおせられる、もしこれがその日この民の残りの者の目に不思議に見えても、私の目にこれが不思議に見えるだろうか。万軍の主の見つけ、主の目にとってはその平和の光景っていうのは不思議でも何でもないんです。必ず平和な時代が来るっていうふうに主は予言されてるんです。で実際この時が近づいている、問題解決の時が近づいてきているなということがこの後7節8節見ると感じ取れるんですよね。万軍の主はこうおせられる、見よ、私は私の民を火の出る地と火のいる地から救い、彼らを連れ帰りエルサレムの中に住まわせる、この時彼らは私の民となり、私は真実と正義を持って彼らの神となる。今どうですか、イスラエルに東から西から世界中からユダヤ人が帰ってきてるじゃないですか。まさにこのイスラエルが贖われるクライマックスの時代に入ってきてるわけですよ。私たちがよくこの終末の時代に生きていると言われるのはこのようなですよ、予言の成就を見ているからなんです。皆さん考えてみてください。200年前300年前の時であればですね、こんなことありえないっていうふうに思うわけですよ。皆さん、このエルサレムという町が完全に贖われる時が今近づいてきているということを覚えておいてください。 まあ、主が住まわれることによってそういうことが起こるわけですけれども、私たちクリスチャンも実は同じようなことを体験してるんです。それはなぜか、私たちのうちにも主が住んでくださっているからです。第一コリントの3章16節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っていることを知らないのですか。皆さん自身が神殿なんです。その皆さんに神の御霊が与えられている、主が住んでくださっているということです。まあ、もちろん霊的な意味でありますけれども、そのところには神様との間に和解があり、平和があるわけです。そして万軍の山が聖なる山と呼ばれたように、私たちも聖なるものとされてるんです。主が住んでくださったことによって、第一コリントの6章11節、あなた方の中にある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ聖なるものとされ、義と認められたのです。私たちも主を受け入れたことによって聖なるものとされてるんです。清さが与えられてるんです。これ驚きじゃないですか。人の目にも自分の目にも、もしかしたらそのように映ってないかもしれないんですけれども、神の目には清さが映ってるわけです。かつて自分がクリスチャンになるなんかありえないと思ってたし、周りもですね、ありえないと思っていたかもしれないですけれども、私たち今イエス様を信じるものになっているわけです。しかし神様はそのことに全く驚かれていない。神様はなぜならば、私たちを救うことをあらかじめ計画されていたからです。皆さん、神様のご計画っていうものは計り知れません。主が住んでくださるならば、不思議なことが起こるわけです。以前とは違う生き方に導かれていくわけです。昔の私ではない自分が今ここにいるわけです。しかしですよ、まだ完成してないんです。完全な救いに達していない、今工事中なわけです。私たちまだで、この先があるわけです。これからまだ見たこともないこと、聞いたこともないことが起こるんです。ですから目に見えていること、今現実に目にしているものだけに、この翻弄されちゃいけないんです。それがずっと続くわけじゃないんです。ありえないと思うことが私たちの人生の中にまだまだ続いていくんです。で、最終的にどうなるのか。第一ヨハネの3章2節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままを見るからです。キリストに似たものに変えられていく、これがゴールです。ですからエルサレムも私たちもイエス様がもう一度戻って来られる時に完成するんです。で、今私たちはその途上にあるということです。途上にあるからこそ、今私たちこの励ましを必要としていると思うんですね。で、もう一度戻りますけれども、このゼカリア書、ユダヤ人は神殿建設の途上にあったわけです。まあ、邪魔が入って中断してた状態ですけれども、そこで、どのような励ましを受けたかというと、9節、万軍の主はこう仰せられる、勇気を出せ、あなた方は万軍の主の家である神殿を建てるための礎が据えられた日以来、預言者たちの口からこれらの言葉を日頃聞いているではないか。これ勇気を出せ、これ英語の聖書を読んだらですね、これ勇気を出せってこう書いてあるんですね。 Let your hands be strong、 あなたの手を強くしろって、そう書いてあるんです、ね。まあ、神殿再建にはこれ文字通り手を動かさなきゃいけないですよね。手を強くしなきゃいけないですよね。 で、まあ、この預言者たちがこのことをですね、神様の言葉を受けて、まあ、ユダヤ人たちを励ますわけですけれども、まあ、それがハガイとゼカリアであります、まあ、彼らいわばこの夢の実現を応援していくサポーターのような役割をしたわけです。でサポーターの存在って大きいと思うんですね。この教会9月からですね、また弟子訓練リーダーシップ訓練始まりましたけれども、その時にですね、いつもお願いするのはですね、自分をこの、訓練期間中支えてくれるこの祈りのサポーターの人をですね、見つけてくださいって言ってお願いするんです。まあ、訓練っていうこの響き嫌じゃないですか。で訓練って聞くとこれもなかなか一人でやってると辛くなってくるんですよね、訓練と呼ばれるものは、ね、そして、まあ、何度かこけてしまうことがあるわけですよ、訓練の最中に。でそんな時にですね、この御言葉を持って祈り励ましてくれる兄弟姉妹の存在っていうのはどれほど助けになるかっていうことなんです。支えてくれる。で、まあ、何度かこけることもあるんですよね、やりながら。でユダヤ人もうこけたわけですよ。神殿再建ストップしたわけです。で、まあ、先週のメッセージから言うと、まあ、掲げた旗を下ろしちゃったわけです。旗を下ろしてしまった。でもう心震えてないんです。夢破れて心が泣いている。もう無気力ですよ。神様に対する思いが薄れて、この後ですね、この神殿の再建やめて、その間もう日常生活に没頭してたわけです。で、まあ、その状況が十節ですよね。その日以前は人が稼いでも報酬がなく、家畜が稼いでも報酬がなかった。出ていく者にも帰ってくる者にも敵がいるため平安はなかった。私が全ての人にを戦いに互いに争わせたからだ。まあ、破壊書にもですね、これ同じことが書かれてるんですけれども、要するにもう何の実りもなかったわけです。何をしても徒労に終わる。で敵に囲まれて平安がなし。皆さん、旗を下ろしてしまったらこういう状態になるんです。私たちも経験しているところじゃないですか。もう神様に熱く燃えていたその思い、なえて旗を下ろしてしまったらですね、何をやっても、ね、うまくいかない。周り敵中に囲まれているような気分にもういつも置かれてしまう。でもそんな彼らを、まあ、ハガイとゼカリアという預言者は神様の言葉を持って励ましてくれたわけです。でどんな励ましがあったかというとですね、この11節から12節です。しかし今は私はこの民の残りの者に対して先の日のようではない。万軍の主の見つけ、それは平安の種がまかれ、ブドウの木は実を結び、地は産物を出し、天は露を降らすからだ。私はこの民の残りの者にこれらすべてを継がせよう。先の日のようではない、時代が変わったっていうふうに言うわけです。過去は過ぎ去り、新しいことが始まる。そう言ってもう一度ユダヤ人たちに旗を掲げさせようとしているわけです。ここで神様、もう一度夢見させようとしているわけです。今目にしているその荒れ果てた土地は平安で豊かな土地に変えられるっていうふうにもう一回夢見させるわけです。でこの予言から約2500年経った今、これ現実になってきてるんですね。あの中東の砂漠の地でイスラエルは多くの農作物をこれ生み出してるんですよ。食料自給率が 90% 以上、ほぼ 100% に近い、要するに自国の中でこの食べるものをですね、賄うことができるっていうことです。まあ、天敵灌漑という技術を使ってですね、少ない土地、少ない水、 少ない肥料、少ない農業従事者で非常に多くの農作物を作っているのが今のイスラエルなんです。やっぱり聖書の予言すごいなと思うんです。ありえないと思うことを先に予言して神様実現を見せてくださってるわけです。この時代生きた人がですね、誰がそんな今のイスラエル想像できますか。でまた、13節、ユダの家をイスラエルの家をあなた方は諸国の民の間で呪いとなったが、そのように私はあなた方を救って祝福とならせる。恐れるな、勇気を出せ。これも聖書の予言通りじゃないですか。ユダヤ人は呪いのようなホロコーストを経験したけれども、生き残った者たちが、またその子孫たちが世界を祝福する働きについているわけです。皆さんご存知のように、多くのユダヤ人がノーベル賞を受賞してさまざまな分野で貢献しているわけです。イスラエルの IT 技術というのも世界に貢献してますよね。僕もですね、この SE になった時にですね、その機械にイスラエル製って書いてあるわけですよ。なんで中東のイスラエルのものがこんな機械、こんな日本にあるんだろうと思ったんです。アメリカの商品とかだったらね、分かるんですけども、なんでイスラエルなんだろうってその時思った記憶があるんです。でも今は分かるんです。あ、そうなんだっていう、ね、まあそういうIT 技術を持ってですね、この世界の国々に今貢献しているのがイスラエルですよ、ね、ですからもう予言の成就の時代に生きているっていうのはまさにこのことなんです ね。でこのもう一度この先の日のようではないっていうさっきのこの十一節の、この言葉の意味を考えたいと思うんですけれども、14節15節、万軍の主はこうおせられる。あなた方の先祖が私を怒らせたとき、私はあなた方に災いを下そうと考えた。万軍の主はおせられる。そして私は思い直さなかった。しかしこの頃私はエルサレムとユダの家とに幸いを下そうと考えている。恐れるな。イスラエルの民は主に対して罪を犯しました。偶像礼拝という罪であります。悔い改めて主に立ち返るようにと何度も何度も預言者を送ったんですけれども、聞き従おうとしなかったんです。しかし主はそんな彼らを見ても諦めなかったんです。だいたい子供がですね、言うことを聞かなくなってくるとですね、多くの親はですね、もう言ってもしょうがないから、聞かないからと言って放って何もしなくなるわけです。しかし主はイスラエルを愛するがゆえに懲らしめられたんです。結果捕囚という憂き目にあったわけですけれども、神様は大変な思いをするということは百も承知です。しかし懲らしめることを思い直されなかったんです。甘やかさなかったんです。かわいそうだなと思って無知を控えるようなことはしなかったんです。このことが先の日にあった災いです。しかし神様のイスラエルに対するこの激しい、神の愛っていうのは耐えることがなかったんです。変わらぬ神の愛のゆえに災いは必ず後の日の幸いに転じるんです。だからこのユダヤ人という民族がこの国を追い出されてもですね、もう離散して、もう2000年が経っても消滅することなく戻ってきていることが今現実に起こっているわけです。皆さん、私たちにもこの先の日と後の日があります。イエス・キリストを救い主として信じた日を境にして先の日と後の日に分かれるんです。先の日には私たちは災いを逃れられないようなことをしていたわけです。神の心を知ることもなく神に敵対して神を怒らせて歩んでいたのが先の日の私たちですよ。自分勝手に生きていた、 行き着く先は滅びだったわけです。しかし主が私たちのうちに住んでくださった日を境に災いの日は終わったんです。主を信じたその日以来、主は私たちの人生に幸いを下そうと考えてくださってるわけです。エレミア書一箇所お読みします。29章11節、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜毛、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様が与える幸いとは、このエレミア書では平安を与える計画であり将来と希望だというふうに言われるんです。私たちはアブラハムの子孫として継ぎ木されたんですよね。だからこのゼカリア書やエレミア書の言葉が私たちにとっても意味を持つものとなったわけです。ユダヤ人がこれを聞いて励ましを受けるように、私たちもこれらの言葉から励ましを、力を受けることができるようになったんです。この平安を与える計画、将来希望こそ私たちの旗です。私たちの目標です。神様は私たちの人生に良き計画を持っておられます。将来と希望がイエス・キリストを信じた私たちの前には あるんです。で、妬むほどに激しい神様の愛っていうのは私たちの上にも注がれているんです。だから私たちは恐れる必要がないんです。神は勇気を出せっていうふうに言われるんです。皆さん自分の手見てください。この手を神様は強くせよって言われるんです。あなたのその手を持って神の事業を行えっていうふうに言われるわけです。これ一旦下ろしてしまった旗をもう一度上げる時が来てるんじゃないですか。神様が与えてくださっている、私たちにしてほしいと願っておられるその計画に着手すべき時が来てるんじゃないですか。うつむき加減であった目を上げて、主の旗がなびいているゴールに向かって進んでいきたいと思うんです。で、互いに励まし合って、主に強くされて、私たちに任せられている神のご計画を遂行したいと思います。お祈りいたします。